ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。テレビ朝日でひどいことがありましてですね。まあ、やっぱり我々は言論の自由とか表現の自由と、まあ、いうものを憲法で保障されておりまして、それによって社会が明るくですね、正しいことが行われるってことは非常に重要なことですね。で、それにはやはり我々側、つまりその表現の自由とか、言論の自由っていうのを守る側にも節度が必要であると、まあ、いう話は、まあ、皆さんもご存知でありますし、まあ、今度の件に関してはですね、テレビ朝日が、首相官邸における、オフレコという限定したですね、話を、もう本人に全く承諾なく、突如としてニュースステーションという大きな番組で公表してしまったと、まあ、いうことはですね、まあ、須田慎一郎さんがよくその理論を ご説明とあっておりますけども、私のように、マスコミとかそういうところに関係ない人でもですね、それは原理的にはダメだと。だから何かそのテレビ朝日はですね、謝罪するとか今後しないとかですね、まあ、テレビ朝日はもともと大躍進の時ですね、所沢で大躍進の大きな被害が出たという、まあ、嘘の放送をですね、まあ、その頃、キャスターは久米博さんでしたが、まあ、大々的にやりまして、非常に大きなショックを日本に与えました。で、これは結局裁判になり、最高裁まで行ってですね、まあ、一応形としてはテレビ朝日の間違いであると、まあ、いうことになりましたし、事実として、2004年以降ですね、日本において、まあ、世界でもそうなんですけど、日本において大躍進の薬害というのは発生しておりません。つまり、マスコミが薬害というものを創造したと、作り上げたという、そういう、まあ、事例になったわけですね。まあ、この時に東京大学の、まあ、その時現役だった毒物学の、まあ、日本では一番の権威でしたけど、和田先生がですね、この大躍進騒ぎというのは、科学が社会に負けた例であると。まあ、つまり、科学的根拠なくですね、大躍進を毒物に仕上げると。で、まあ、騒がれた所沢の人なんかものすごく被害を受けましたね。この保証を、そのテレビ朝日がどのようにしたかっていうことはほとんど報道されておりませんので、わからないんですけど、かなりの損害があったと考えられますね。まあ、その時にテレビ朝日の報道がやむを得なかった。と考えるか、私なんかはその時にどういう立場におったかというとですね、とにかく大躍進が猛毒であるという科学的証拠が全くないんですよ。まあ大体大躍進とは1972年に確か毒性が発見された非常に新しいもので、まあ物自体は、大躍進という自体はもうものすごく古くからあるんですが、大躍進が毒物であるということが発見されたのが、1972年で非常にその騒がれた時から20年ぐらい経ってる時だった。まだすごく、まあ、急性毒性はないってことはすぐ分かったんですが、慢性毒性なんか分からない時期だったんですね。で、まあ、科学者側にも問題があって、まあ、大躍進があたかも猛毒であるというような本とか、論文とか結構ありましたね。それはよくよくその時に私読んでみますと、大躍進が毒物だってことは分かってないんですが、人間に対して特に毒物だって分かってないんですけど、動物の一部にはですね、毒性が観測されておりました。だから、論文とか本を詳細によりもですね、特に人間のことを言ってるわけじゃなくて、動物に対して、一部の動物に対して非常に猛毒である。特に海生哺乳動物ですね、オットセイとか。まあそういった海生哺乳動物に一番毒性が高いというような論文はありました。科学っていうのはそういうふうにこうきちっとどの範囲でってことはあるんですが、それが社会に進みますとね、社会で意外と変身しちゃってですね、それで、まあ、人間に対して毒性が高いと、史上最高の毒物だというようなことを、まあ、マスコミの方でも言われましたね。まあ、結局2004年から大躍進の報道はピタッとなくなり、それに伴って大躍進に被害を受けた患者さんはゼロっていうか報告されておりません。だから、大躍進とはマスコミが作り上げた毒物ということになりますが、まあ、これによってものすごく大きな損害を社会は受けました。まあ、だから、その、もちろん当たり前のことですけど、テレビとか新聞が力があるから、社会的に影響力があるから、 嘘でも何でも言っていいってことはじゃあ絶対ないんですね。それはもう皆さん同意されると思うんですね。まあそういうことで被害はものすごく大きいわけで、ダイオキシンばかりじゃないですね。環境ホルモンっていうのもありましたし、これもまあ間違いですけどね。それからまあ健康に関して言えば、男性の精子が減ってるから子供が生まれないとかですね。それから農薬を複合して使えば複合汚染ということで余計被害がひどくなるとかですね。ここら辺は単なる恐れが、社会に生じた恐れですね。その恐れがただマスコミが取り上げたことによって発展してしまった。まあ、特に農薬の複合汚染なんかはですね、まあ、小説なんですね。小説で騒がれたわけです。で、私その小説をきちっと読んでみましたけども、それは全く科学的根拠はありませんでした。単に憶測ですね。まあ、だから小説として書くのがいいかどうかってことは別にして、それがまた朝日新聞の新聞市場に載りました。小説として載ってるんですから、科学的に朝日新聞は何も言ってないとは言えないことはないんですけども、ちょっとそれも強引なんですね。で、今度もそうなんですが、やはり、おとといお話したようにですね、やっぱり、そのマスコミっていうのが非常に大きな権限を持ってるわけです。例えば記者クラブっていうのがあって、そこはマスコミが加入してて、そこでは記者クラブのいろいろ記者会見とかいうのができるんですけど、その他の人はできないという特権を持ってるわけですね。それからテレビの放映もそうなんですが、テレビには放映権というのがありまして、それは現在の地上波だけに与えられている特典なんですね。こういった記者クラブの特典であるとか、それからテレビの放映権であるとか、こういったそのテレビとか、新聞に与えられている特権というのはですね、もちろんそれによって日本人がさらに正しい、できるだけ正しい情報を得られると、まあいうことが前提ですので、まあ今度のようにオフレコということで、記者団に漏らしたものをですね、そのまま、ほとんど無批判に、まあ無批判というかむしろテレビ朝日の利益のためにというか視聴率のためにと、テレビ朝日には理屈があるでしょうね。こういう重要なこと、例えば核武装に関してですけども、核武装に関しては国民に知らせる必要がある。それはそうなんですが、そういう場合はですね、どういうふうに伝えるべきかって言いますと、その高官が、首相官邸の高官が言ったということをそのまま伝えますと、それはいろんな誤解を招くし、もともと日本国に被害を与えますね。外国からの攻撃に厳しくさらされるという点で、何にも問題がないのに、さらされるということがあるわけですが、テレビ朝日としてはですね、そうかと、そろそろ日本も核武装に対して議論する必要があるんだなと、まあそういうことを政府が考えてるんだなということになりますとね、まあ学会とかテレビとかそういうものはどう考えるかっていうと、それじゃあまず我々が核武装というのはどういうことなのかとかいう番組を組んだり、これまで核兵器の使用が問題になった時にどういうことになったかっていうことを報道したりっていうことが、まずは必要なんですね。で、例えば、まあ私は学者ですが、学者としては、核の影響っていうのはどういうのかということをもう一回ですね、今までは広島、長崎の原爆の被害としては知られてますが、それも、もちろん戦後の混乱期に知られてるだけですから、もう80年も経ちまして、核の問題っていうのが非常に世界的な安全については問題なんでね、まあ、それについての研究会をやったり、それについての報道特集をやったりするっていうような時期であって、そのためにそのリークも必要なんですね。つまり、世の中って直接的に必ず政府の人の心の中を全部示してしまったら、国際的な政治活動ってもうできなくなってしまいますからね。その点で、非常にこう、軽率であったと思います。それから私がここでいつも言ってるように、NHK の番組って悪くないんですよ。で、NHK っていうシステムもいいと思います。それは、イギリスの BBC もありますし、まあ、国営放送に準じた、まあ、できるだけ公平な放送をするっていう機関があるってことは国にとって大切ですね。だけどその前提があるんですよ。前提は商売として儲けるためにやるんじゃないっていうことなんですね。それからあくまでもやっぱり日本の国営放送に準じた。まあ、もうテレビ朝日も国営放送に準じておりますね。もしもテレビ朝日が本当に自由に発言させてくれって言うんだったら、記者クラブを抜けて、それで、 テレビ朝日の放送権というのは今5億円なんですが、一応普通に考えると200億円ぐらいだとか言われてるわけですね。これはまあビジネスとして計算すればすぐ値段が出るわけです。で、そういうような特典を外れてですね、外れて活動をして、その代わり自由に言わせてくれということはあり得ます。それはむしろ今テレビの記者クラブなんか入っていないフリーの人たちとか、それから私なんかもそうですね。全く自由な立場で発言してる。何にもメリットもらっておりません。僕ももう全然国からとかどっからももらっておりませんね。そういう立場の人を作るべきなんですね。ところが最近は非常にそれが崩れてきまして、例えばファクトチェックってありましたね。我々みたいなフリーな人が自由に発言するやつをチェックしようって言うんで、ファクトチェック委員会みたいなのができました。これは非常に良くないんですね。それのスポンサーが既存の放送局だったりするんですね。それでファクトチェックが一般のこの YouTube とかね、そういうところのニュースが本当にファクトであるか、事実であるかっていうことをチェックする団体ができるのは構わないんですけど、その団体がですね、NHK とか毎日新聞が出資して作ってるような場合があるんです。事実ですね。まあそれに僕なんか非常にやられましたけど。だから、ファクトチェックなんか作る必要ないんですね、それは。それはむしろソフトチェック作るぐらいだったら、それじゃなくてファクトができないんだったらば YouTube とか、そういうこと自体を規制しなきゃいけないんですね。それはそうなんです。それからもう一つ、放送倫理委員会もあります。この放送倫理委員会というのはかなり昔にできましてね。それなりに活動はしてますが、例えば私が指摘している NHK が放送した後石油は30年でなくなるという放送は適切だったのかとかですね。ダイオキシンが猛毒である。もう今は間違ってる。用途を間違ってるっていうことがもう科学的に分かってること。それを一度も修正せずに、もしくは修正するという可能性があるということを放送せずに続けていいかっていうことの方が、それは放送倫理に大きく影響しますね。ですから、放送倫理委員会なり、ファクトチェック委員会みたいなものはですね、どちらかというと既存のテレビとか新聞を保護するための内輪のですね、自分たちの罪を軽くするための組織ということになりますので、それはやっぱりさらにやってはいけないことだと私は思います。つまり報道の自由とか表現の自由という憲法の規定をさらに歪める行動になってしまうということですね。もともと今度のことでもテレビ朝日のこれ判断間違いとしたら、テレビ朝日が判断が間違ったということを調べる必要があるんですね。私昨日ちょっとお話したように結局こういった報道メディアの間違いというのは随分指摘されているわけですね。ですからそれに対して、まあ、ここに日本に言論人はいないのかと、こう書きましたか。まあ、これは私の、立場で同じように日本に学者はいないのかと、いうことをいつも僕は嘆いてるわけですね。学者というのは別に方向性の決まったことを言うわけではないわけですね。学者の本質というのは、ガリレオ・ガリレイとかダーウィンに見られるように、それまで言ってることに対して、異なることを発見したり発明したりするっていうことなんで、ある意味では必ず世間から攻撃を受けるということであって、世間に迎合するようなことを言うっていうのは、学問的にはちょっとおかしいんですね。ですから、いや、これは異論があるかもしれませんよ。異論があるかもしれないんですが、この異論も含めて、みんなで議論しようっていうのが学問ですから。報道にもそれがあると思うんですね。日本に学者がいてほしい。僕はそう思うんです。それと同じように日本に言論人がいてほしい。つまり自分たちがやってる行動を疑うと、本当かと、これでいいのかということが、まあ我々学者とか言論人とか、まあ司法とかですね、放送会とか、まあ弁護士さんとかですね、そういう仕事を全般に言えることですね。例えば学校の先生でもね、とか普通の人でも、目の前で学生がなんか殴り合ったり棒で叩き合ったりしたらそれ止めなきゃいけないんですよ。それ止める必要があるんです。義務もあるんです。僕は義務があると思いますね。ええ。だから私は大学で歩行喫煙と書いた廊下でタバコを吸ってる学生には厳しく注意しました。私は物理の先生だから学校の中で禁止されてるタバコを吸っていいとはいかないんですよ、これは。いかないんです。で、これはね、やっぱり健全な社会、正しい社会というのは そこにいる少なくとも指導的立場にある人ね。指導的立場って威張ってるわけじゃありませんよ。政治家の指導的立場ですね。それから学校の先生ももちろん指導的立場です。それから司法関係ですね。もちろん警察とか、それから弁護士さんとか、そういうのも指導的立場ですね。こういった指導的立場の人は、指導をするということも必要だってことですね。目の前で火事が起ころうとしてると。消防士なのに火事が起ころうとしてることをほっぱらっとくと。何も連絡もしないし、消火もしないっていうのはやっぱり、これね、善良な国民のすべきとこじゃないんですね。そういう意味で私は、このテレビ朝日の問題は、言論人それ自体がですね、言論っていうのは一体何をしなきゃいけないのか、何を守らなきゃいけないのかと。だからこれは、今度のテレビ朝日の問題について、ジャーナリストである須田さんが発言されたということを僕は評価してるんですね。ジャーナリストがやったことを学者が注意したり、弁護士がなんかやるというよりかはね、やはりその本人たちがまずは声を上げると、まあ、いうことが大切であるかと思いますので、今日は年末なんですが、このテレビ朝日の問題は非常に日本社会に大きな影響を与えると思いますので、日本に言論人はいないのか、間違いを修正する人たちはいないのか、それが自分の魂に反するか、もう我慢できずに言わなきゃいけないと思う人はいないのかと、まあ、いうふうに私は考えるわけです。まあ、年末であまりね、暗いことは言いたくないんですが、一応このことを指摘してですね、また言論人の方が、このテレビ朝日の問題、もしくはダイオキシンの問題、NHK の石油の枯渇の問題、こういった大きなことに対して声を上げていただくことを期待しております。